今年もあと2日、今年もあと2日でこの半年が終わろうとしています。時の経つのは誠に早いものでありますね。ついこの前お祝いしたと思っていたあのイースターですけれども、そのイースターの日から間もなく早3ヶ月が経とうとしております。本当に驚きでありますね。驚きといえば、そのイースターの出来事の中で主イエスの復活の証人、証人となった婦人たちが非常に驚いたと聖書が伝えていることを思うんです。婦人たちは主の復活に際して非常に驚いたと、無理もないことでありますけれども、この驚きから彼女たちは主を信じて従いゆく信仰の歩みが始まりました。キリストを信じて生きる日々の歩みは、言葉を変えればそれはまさしく驚きの日々なのであります。そもそも人生の日々の歩みが毎日人生の日々の歩みがですね、毎日新たにここに与えられているということ自体が、私たちにとって決して当たり前のことではなく、驚きに値することなのだと言えるでありましょう。それゆえ神の祝福の中に生かされていることを私たちは感謝する日々でありたいと思うのです。だから心に留めておきなさいと聖書の御言葉は語っています。だから心に留めておきなさいと、本日与えられましたエフェソの信徒の手紙2章11節は、エフェソの信徒たちに対しまして、このことを忘れてはならない、いつも覚えていなさいと勧めているんですね。で、このこととは何か、何についてなのでありましょうか。それはエフェソの信徒たちをはじめ世界の人々が救われ信仰を与えられたのは決して当たり前なのではないということです。決して当たり前のことではないのだと。あなた方の行いによって当然のように得られたものではなく、それはひとえに神の恵みによるものなのだと、これは驚きなのだと、そう言われているんですね。あなた方が救われて今ここにあるのは当たり前のことではない、当然ではないのだ。それは神の恵みによる驚きの出来事なのだということです。では神の恵みはどのようにして与えられたのか、そして与えられていくのか、そのことをですね、本日の11節から22節は記しているんですね。エフェソの人たちに神の恵みが与えられたということにははっきりとした変化があると言います。それはこの以前と今の変化ですね。まさにビフォーアフターであります。以前と今、ユダヤ地方から離れた異邦世界に住むエフェソの人たちは、以前は信仰の面においても遠く離れていたのだというんです。割礼というユダヤのしきたりを守りながら神と共に歩んできたイスラエルの人たちからすれば、あなた方エフェソの人たちはまさに異邦人、外国人であり、律法を知らず神を知らずに生きているに等しかった。しかし今や遠く離れていたあなた方はキリストにおいてぐーんと近いものとなったと13節は言うんですよ。ぐーんと近いものとなったと。何から遠かったのか、そして何に近いものとなったというのでありましょうか。それは言うまでもなく神にであります。神に遠く、神に近いものとされた、神に遠かったものが神に近いものとされたということです。神の恵みを受け止めるのに近いものへと導かれたのだと言われているんです。翻って私たち自身のことを思いますとですね、私たちが救われ信仰を与えられた時のことについて、あるいは今日に至るまでの日々について思い起こしてみたいと思うんです。 そこには人によってさまざまないきさつや背景があるでありましょう。そしてその多くはエフェソの人たち同様、以前はいわば神から離れて遠くに生きていた自分が、今や神を知る者としてここにあるというものではないのかと思うんです。信仰を与えられた人、そして今信仰を求めている人、いずれにいたしましてもですね、以前はいわば神から遠く離れて生きていた自分が、今や神を知る者としてここにあるということです。そこに大きな変化がある。かくいう私自身について申し上げることを許していただければですね、クリスチャンホームに、しかも牧師の家庭という環境の中に生まれ育ちましたので、キリスト教との出会いはこのまさに生まれた時からのものであったと言えます。ですから、この御言葉の言うところはいささか違和感がないわけでもありませんが、それでもやはり過去におきまして、特に10代から20代の青年時代におきましてですね、エフェソの人たち同様、神から遠く離れたところにいた自分を思い起こすんです。そんな自分が今や神に近いところへと導かれてここにあるという事実を、私は今しっかりと感謝して受け止めております。さて、ここで一つ確認しておきたいことがあります。それは、神に近いものとされた私たちはですね、また神から離れてしまう、遠いものとなってしまうのかという問題です。せっかくこの神に近いものとされて今ここで礼拝を捧げている私たちでありますが、いずれまた神から離れてしまう、遠いものとなってしまうのであろうかという懸念というか、もうそういう問題であります。結論を申せばですね、答えは否であります。ノーです。もっとも私たちは皆ずっとこの場に一緒にいるわけではありませんよね。物理的に礼拝が終わればこの場から出ていきます。御言葉に満たされ、喜びと平安とともにこの世へと送り出される私たちは、また次週の日曜日に礼拝者としてこの場へと集められていきます。その繰り返しが私たちに与えられている歩みです。とはいえ、私たちは否応なしにも物理的に教会から今日離れていくわけでありますし、また生活の歩みが、終日の生活の歩みが文字通り神から離れてしまう、神の御心から外れてしまうという、まさに罪の中に陥ってしまう時もあるでありましょう。しかし、ひとたびキリストによって神に近づけられた者は、決してその恵みから離れていくことはないというんです。私たちが互いに物理的にですね、この教会から離れていったとしても、またどんなに罪深い歩みの中にあったとしても、もはや神から離れてしまうことはないのです。なぜなら、2000年前のエフェソの人たち同様に、今や全世界のすべての人たちが、キリストにおいて神に近いものとして救いの恵みに預かるべき一人一人であるからなんです。つまりそれは、神に近いものとされる私たちの方から神に近づいたのではなく、むしろキリストにおいて神ご自身が私たちの方に近づいてきてくださったゆえなのです。ですから私たちは神から離れてしまうことはないのです。もはや、ではキリストにおいてとは一体何を意味しているのでありましょうか。キリストにおいて神に近いものとされたと御言葉は何幾度となくあらゆるところで語っているわけですけれども、キリストにおいてとは何を意味しているのか、 エフェソの信徒への手紙はそれをキリストの平和、キリストという平和においてであると14節以降で記しているんですね。キリストにおいてとはキリストの平和においてという意味だと、キリストという平和においてであるという意味であると14節以降で記しています。今年も間もなく世界の平和を覚えて祈る8月をおよそ1ヶ月後に迎えようとしているのでありますが、平和とは本来状態を意味するものではなく、それは関わり合いを、関係性を形作っていく、形成していくことを意味するものであると言えます。平和とは状態を意味するものではなくて、本質的にそれは関わり合いを、関係性を形作っていくことを意味しているものであると言えるでありましょう。つまり互いに遠く離れて何もしない状態ではなく、むしろ互いに近づいて関わり合って生きる、関係を持って生きる、それが平和の本質であるように思うんです。私たちが神に近いものとされるために、キリストが私たちにこの世界に関わってくださった、関係を持ってくださったのであります。だから私たちは神に近いものとされた。ではどのように関わってくださったのか、それはですね、二つのものを一つにするという関わりであったと御言葉は記しているんですね。二つのものを一つにしてくださったと、キリストが。2000年前当時、キリストの教会ではですね、二つのグループがありました。主に、律法を中心とするユダヤの慣習を重んじていたユダヤ人と、そういった古い習慣からはもはや解放されて、自由であるとしていた異邦人との間に大きな対立がありました。ユダヤ人キリスト者と異邦人キリスト者との間に大きな対立がありました。教会をまさに分断していた、この関係がまさにキリストの恵みにおいて一つとされて神に近いものとされたのだと、そう言われているんですね。今の時代を見渡せば、それは2000年前と全く変わらず、あらゆる国のどのような社会においても、そこにあるのは常に互いに相対する対立の構造であるようにも思うんです。多様な価値観がある中で、物事はすべて最終的には2つのものに分かれていくようにも思います。言葉で言えば、前後、上下、左右、東西、南北、善悪、明暗など、物事は必ずと言っていいほど最終的にはですね、二つのものに落ち着いていきます。このこと自体が悪いのではありませんが、問題なのはこれらをもってこの二つというふうに分かれてしまうことをもって、人間社会の中に対立する二極化が起こり、やがて分断し、ついには敵意を持って相手を排除していこうとする、そういう構造が出来上がってしまうという点であります。互いに自己を絶対化していく中で、両者の間には他者を受け入れず寄せ付けないような、互いを隔ててしまうような敵意という高い壁を築き上げてしまうのです。キリストは対立し合い、反目し合い、敵対し合う今日のさまざまな状況の中に近づいてきてくださり、ご自身において両者を一つの体として結び合わせてくださいます。すなわちキリストの恵みが、十字架と復活の恵みが両者のいわば共通項となって、双方は向き合い相対していくことになるんです。それは主の御前に全ての人が新しい人に作り上げられていくことを意味しています。 古い人としての歩みをキリストが新しい人としての歩みに生まれ変わらせてくださるんです。自分の都合や身勝手さゆえに他者の前に神の御前に敵意という大きな高い壁を築き上げてしまう私たちの中にキリストは来てくださいました。そしてその高い壁をご自身によってご自身の十字架において打ち砕いてくださるのであります。それぞれが意地を張って高い壁を築き上げてしまったその高い壁がキリストの贖いの救いによってもはや高い壁ではなくなっていく。そのような形でお互いは向き合い相対していくことになる。そして神の御前にお互いに関わり合い関係し合う存在として立たせられていくことになります。そして他者を受け入れ人を愛する新しい人へと作り変えられていく。ここに人間の創造主なる神との和解の実現、キリストの平和があります。創造主なる神との和解の実現、キリストの平和がここにあるのです。そしてここに教えられるべきことがあります。それは人間同士の対立や敵意のその根幹にあるのは実は双方の事柄の問題であるよりも前に神との問題であるということです。人間の問題は人間の問題であるよりも前に神との問題であるということです。説教の中で、幾度となく引き合いに出しています主イエスの例え話にですね、放蕩息子の例えがありますが、この例えの後半にはですね、放蕩息子でない方の頑なな兄と放蕩息子でない方の頑なな兄と帰ってきた親不孝の弟を温かく歓迎した父親との対話が記されているんですね。どうぞ新約聖書の139ページをお開きください。新約聖書の139ページです。ルカによる福音書の15章25節以降をご覧ください。新約聖書の139ページ、ルカによる福音書15章の25節以降ですが、言うなれば、弟のことで怒りに満ちた兄もまた、かつての弟のように、父親から離れていこうとする思いの中で苦しんでいた、その様子をですね、聖書は記しているんですね。25節から30節までお読みします。ところで、兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると、音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし、兄は父親に言った。この通り、私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、私が友達と宴会をするために、子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が、娼婦どもと一緒にあなたの心情を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。兄の苦しみの本質は、実は、弟に対するものではなく、それは父親に対する妬みでありました。怒りであり敵意であったことがここにわかるんです。その兄に父親は何と言ってなだめたのか。御言葉は31節32節でこう記しています。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。 だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。こよお前はいつも私と一緒にいる。私たちといつも共におられる神が、悔い改めて神のもとに立ち返ってきた一人の人間を愛さずにいられるはずはなかろうと、愛さずにいられるはずはなかろうと、怒りに満ちた兄に愛をもって人を許し受け入れられる神の御心を示して、この物語は閉じられています。兄を見れば分かりますように、神から遠く離れた者同士の憎しみや怒りの根源には、神ご自身に対する敵意、隔ての壁があることを深く痛感するのです。神から遠く離れた者同士、その憎しみや怒りの根源には、神ご自身に対する敵意や隔ての壁があることを私たちは深く痛感するんです。そしてこの隔ての壁がキリストの恵みにおいて取り壊され、新しくされた人間は神に近いものとされるのであります。江戸時代のキリシタン伝説に、牢屋の中でまさに神に近いものとされた人の逸話が、残されているんですね。借金の返済ができなくなってしまった男がですね、当局に捕まって牢屋送りとなりました。見ると牢屋の中では先に捕らえられていたキリシタンたちが何やら両手を合わせて祈っていたり黙想していたり、また静かな声で仲間とキリスト教の教義らしきことを話し合っていたという、ね、すぐにでも処刑されるというのに皆全員が落ち着き払っている。その様子を見て男は不思議に思い、キリシタンの一人である老人のところへ行って訳を尋ねてみたというんですね。男はこれまでキリスト教やキリシタンなどには何の関心もありませんでしたが、老人の話を聞いているうちにその生き方に興味を抱き始めていました。まあおそらくいろいろな老人はいろいろなことをキリスト教の素晴らしい恵みについて語ったのでしょう。で、この男にとってそれはですね、老人の話したことは以前の生活においては決して得られないものでありました。男はそれから4日ほど囚われていましたけれども、キリスト教の信仰に目覚め、罪を深く悔い改めて、キリシタンとして処刑されていったといいます。自己中心に生きていた一人の人間が牢獄の中でキリシタンの姿を通してキリストと出会ったことによって、人を受け入れ人を愛して生きる人生の喜びを与えられていきました。ここにキリストの平和があります。平和を英語でピースと言いますけれども、この言葉の語源には借金を返済して債権者をなだめるという意味があるようです。借金を返済して債権者をなだめると、つまりピースとは本来金品のやり取りによって紛争を調停することから派生してできた言葉であるというんですね。キリストが決して返すことなどできない神への借り、すなわち計り知れない罪のための身の代金となって私たち人間をあがなってくださった。これはまさに神の計らいであり、神がこの世に提示され実行された和解の恵みであり、神の平和の真実でありました。和解とは通常ですね、双方の合意や了解によって成立するものでありますが、神と人間との和解は神によって一方的になされた救いの恵みなのです。 神からの一方的な恵みなのです。そこにはキリストの十字架、キリストのたっとい血が流されるという計り知れない痛みがありました。しかしこの十字架という痛みをもって、神は私たち一人一人がもはや罪のために嘆き苦しんで、神から離れていくことなく、むしろ神に近いものとされて、喜びと感謝を持って生きるようにと、キリストをこの世界に遣わしてくださり、誠の平和をもって私たちを救い出してくださったのであります。キリストの十字架による神との和解において、私たちは共に立てられていくものとして生きていくことになるのだと、19節以降は記しています。私たちは共に立てられていくものとして生きていくことになると。神の御心を心に留めながら、共に生きるものとして、私たちはまさに神の家族であり、聖なる神殿、神の住まいであると言います。私たちが建てられていく、建物のように建てられていく、その土台は、使徒や預言者であると言います。使徒や預言者とはまさしく、私たちが信仰を継承してきた、受け継いできた、信仰の先達の恵みに他なりません。大切なのは、その土台の要石は、神の一人子であられるキリストイエスであるということです。信仰の先達たちもまた、信仰の先達もまた、信じてあがめたのは、その要石であるキリストイエスであるということです。土台の要石であるキリストを中心に、私たちは共に建てられていきます。それは21節に記されているように、共に組み合わされて成長していく歩みです。共に組み合わされて成長していく歩みです。組み合わされるとは、まさに主にある信仰の交わりです。神との和解によって生かされる私たちが、互いに交わりを持って生きる。言うなれば、神との和解という縦のラインがあり、私たちの交わりという横のラインがあります。神との和解という縦のラインがあり、私たちの交わりという横のラインがある。そしてその中心には、要石であるキリストがおられる。キリストにおいて立てられていく私たちの信仰の歩みは、まさに十字架を象徴している歩みであると言えます。私たちは十字架を歩んでいくんです。主の十字架に救われ、主の十字架を見上げ、主の十字架と共に生きる私たちの歩みそのものが、まさに十字架を表しているのです。私たちは主の十字架によって生かされ、主の十字架を生きる信仰共同体、まさしく主の教会なのです。信仰共同体の働き、すなわち伝道の技、福音宣教には、霊の働き、聖霊の導きが不可欠であります。一人でも多くの人たちが、キリストの平和によって神に近いものとされていることを知り、共にキリストの十字架に生かされ、生きるために、キリストという要石によって、共に立てられていく歩みへと、導かれていきますように、聖霊の導きを祈っていきたいと思います。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。かつて遠く離れていた私たちを、キリストの平和において、あなたは近いものとしてくださり、和解の許しの恵みをもって、主の十字架を形成していく歩みへと導いておられることを信じます。主に結び合わされ、互いに組み合わされ、成長させられていく歩みの中に、要石としてのキリストの恵みがあることを、どうか忘れることなく、感謝をもって深く受け止めて生きるものとならせてください。そしてその御恵みを、喜びをもって証ししていく歩みへと、どうか私たちを導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。